西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖はブラスの街西宮と題して、ゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人先生、そして、オブザーバーというか、もう一人来ていただいています、公益財団法人西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生、教育委員会の職員の時に吹奏楽とも関わってこられたということで、今日もお越しいただいております。どうぞお二人の先生、今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今週は4週目ということですので、生放送でございます。皆さんからへの、ご質問などにもお答えしていきながら、そしてまだまだ間に合います、クイズへのお答えもお寄せください。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってくださいね。お待ちしています。さて、ブラスの街西宮と題してお届けしてまいりましたが、今日がまあその最終回ということなんですけど、あのテレビでもう終わっちゃいましたけれども、ドラマ青毛は尊しとか、それから今絶賛上映中の映画青空エール、あれもの吹奏楽団の部員と、ね、野球部員ということで、
そうですね、
今吹奏楽大人気ですね。
そうですね、本当にもうあの市民権を得たというか、もうあって当たり前のような状況になってきましたですね。
特に西宮はブラスの街ということでね、本当にクローズアップされているんですが、さあ今日もあのいろいろとメールファックス頂戴しております。まずは西宮市のいて座のお姉さんさんでございますが、毎週楽しく聞かせていただいています。西宮市が文教住宅都市になったとは記憶にあるのですが、吹奏楽やマーチングにカレッジスタイル、コースタイルがあるなど全然知らなくてちんぷんかんぷんです。西宮市での吹奏楽団が盛んなのは改めて認識しました。今後ますます活動が発展しますようにといただきましたね。え、
ありがとうございます、
はい、この2つのスタイルでそれぞれのね、うんうん、素晴らしいところがいっぱいあるっていうのはね、語っていただきました、うん、水田先生に、はい、ね、さあそれからこちらはラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、西宮市からいただいています。水田宗人先生、増井孝子さん、こんばんは。もう30数年前になるでしょうか、会社帰りに激しい雨、普段利用しないバスに乗りました。バスが西宮球場の前を通った時、土砂降りの中を学生服姿の長い行列が。最初は一体何事かと思いましたが、翌日がその当時の2000人の吹奏楽、そのリハーサルだと思い当たりました。あの雨では体の芯まで冷えているのではないか、体調を崩さないかと心配しました。翌日は快晴、球場から聞こえてくる演奏に心配することなかったとほっとしたのを思い出しました。とねえ。やっぱりこう本当にあの一糸乱れぬという感じでビシッと並んで、きっとね、
そうですね、
リハーサルの時も、ま
あ、この方あの2000人の時代のことですね、はい、だからかなり
その後3000人になりましたからね。そうそう、3000人になりまし
たからね、
かなり前
前ですね、はい、でも嬉しいですね、こういうことを覚えていただけるというのはね、
ね、放送を聞いて懐かしく思い出していただけたんでしょうね、はい、さあそしてこちらは芦屋市からいただきましたラジオネームビーフさんでございます。久々にメールします。3000人の吹奏楽、あ、こちらは3000人になってから西宮球場、 子供の頃は仁川に住んでいたのでブラスに関わっていなくても懐かしいです。昔父親によく阪急ブレイブスの試合を見に連れて行ってもらいました。その応援団が阪急百貨店の吹奏楽団だったなんて知りませんでした。とは言っても子供だった私はどちらかというとブレイブスの試合より試合の後北口の駅前で一杯飲む父親について行って焼き鳥を食べることの方がメインでしたからってまあいろんなね、うん、思い出がこうやってね次から次へと出てくるわけですね。水田さんは上甲子園中学校初代ドラムメジャーとありますが楽器は何がご専門ですか。今も楽器演奏をされてるんですか。最近の中学校ではジャズバンドも盛んなようですね。ジャズって独特のアレンジがあると聞いたことがあるのですがどうなんでしょう。
はい、
どうなんでしょう。
はいはい、私はですね、はい、楽器はトロンボンを、専門に やってます、
はい、
で 今でも現役のトロンボンプレイヤーで主にジャズのバンドで演奏してます。はい、で私の場合は中学校と高校が吹奏楽部で大学に入ってからジャズの方へ転校しましたんで、はい、現在もそのジャズのトロンボンはずっと続けてると。でバンド活動も続けてると。今2つのバンドに所属してトロンボン演奏しております。
バリバリ現役でいらっしゃるという。
そうですね、やっぱり 私たちの世代っていうのはね現役が多いんですよ。
あらららら、
まだまだ現役でやってるという、うん、同年代がたくさんいます ね
頼もしいですね。
同じバンドの中でもね。は
い、でこのジャズって独特のアレンジがあると聞いたんですがということなんですが、
ジャズって大きく分けましたらビッグバンドジャズっていう17、18人2編成の演奏と、うん、それからコンボジャズといいまして、まあ、5、6人の編成があります。で、基本的にコンボ編成の場合はあんまりアレンジというのをしないで、うん、アドリブといいますかインプロビゼーションというか即興演奏を中心にやります。で、ビッグバンドの場合は、まあ、アレンジを使うということで、うん、このアレンジにもいろんなスタイルがありますので、まあ、一番今人気が高いというのは昔からありますけれどもカウントベイシーのスタイル、それから有名なのはグレン・ミラーのスタイルですね、そういうのをアマチュアのバンドなんかでもよく演奏されていると思います。ま
あ、じゃあいろんなところを聞き比べてご覧になったら、あ、なるほどみたいな ね、こういうスタイルも
個性がありますのでね、ノリも違いますし非常に楽しいと思います。私もビッグバンドが好きですからもう半世紀ビッグバンドでいろいろやってますけども、はい、飽きることないですね。これは
もう演奏してらっしゃる方も楽しんでらっしゃるし、
そうですね、
聞いてる側も楽しいと、はい、
双方が楽しい、ステージも楽しいし客席も楽しい、
いいですね、
うん、どちらも楽しいということで共感できますね
最高ですよね。はいはい、さあそして森田さんにも質問が来ています。森田さんが西宮吹奏楽団を西宮市吹奏楽団にされた直後3大会連続金賞とのこと。今はまたちょっと低迷しているようですのでどうでしょう。今度は西宮市吹奏楽団を西宮市立吹奏楽団にしてみては
それは面白い考えですけどね一点言ってみましょうかただまあ少しまた良くなってきてるようですからもう見てやってください
じゃあ長い目でまだちょっと率を入れなくても大丈夫そうですかでは今晩も楽しみに聞かせてもらいますといただきました。ありがとうございま す。さて今晩は4週目市民バンドの流星西宮七色の音楽だよりということでお話を伺うんですが、
はい、
これまあ高校中学高校大学ねいろんな方の、はい、活躍ぶりはご紹介してまいりましたけど市民バンド、
はい、
これもすごいんですね。
そうですね、まあ、特に西宮はですね中学校がまず盛んとお話しさせていただきましたけれども、はい、その盛ん中学校が盛んな割には高校がですね、うん、ちょっとやや低調だったんですね、これまでは、はい、まあ、市内には高校の吹奏楽部というのは公立で8校私立で6校の14校ございます、
はい、
まあ、吹奏楽連盟西宮市吹奏楽連盟に加盟しているバンドなんですけどね、
うん、
でところがですね最近ですね高校も非常に頑張り出しましてですね、
はい、
例えば今年の数学コンクールの結果なんですけども、うん、高校の A の部、55名の編成なんですけども、はい、県立西宮高校が金賞、はい、関西で取ってます、
まあ、
それから高校の部の小編成30名以内の部なんですけれども、うん、報徳学園高校が金賞やっぱり取ってますので、ということで高校がですね、はい、ここのところずっと頑張ってきてくれていますね。
まさにブラスの町西宮を背負ってくれてるんですね。
そうですね、大変嬉しいことです。
はい、
今中学校からですね、高校と吹奏楽部、うん、もう私自身もそうなんですけど、上高中から県西と吹奏楽を続けてきたんですけれども、高校を卒業してしまうとですね、はい、どうしても音楽活動とか演奏活動から離れてしまう人が多いんですね。たまたま私の場合は大学行ってから今度はジャズの方でね、はい、演奏を続けてますので、今までずっともう50年以上演奏やってますけれども、高校で途切れてしまう方が非常に多いと。
それどうしてなんでしょう。
それはですね、高校中学校高校の頃で、まあ、吹奏楽コンクール目指してですね、一生懸命まあ練習してきてですよ、うん、はい、そこでもう燃え尽きてしまうという人もいるでしょうし、あらら、大学生になったら、はい、別のまあことをするという方もおられるんだと思います。うん、もちろん大学に進学されない場合は就職されますのでね、なかなかそういう時間もないということで、はい、辞めてしまわれる方が多いと思うんですけども、これは非常に私残念だと思うんですね。
はい、
コンクール目指してですね、一生懸命練習してきて演奏技術を高めてきたのにですね、うん、それを続けないという手はないと思いますね。で、音楽というのはですね、そのコンクールで賞を取るということはもちろん大事なんですけども、もっともっと広くて深くて大きな世界が音楽だと私は思ってます。ですから、その学生の時に音楽と出会えたっていうことは本当にかけがえのない貴重な経験だと思いますので、続けられたらいいなと思うんです。
はい、
今ではですね、かつては考えられなかったんですけども、80歳を超えても管楽器を演奏する方がいくらもおられるということで、現に私も同じバンドで演奏してされている方も84歳で現役でバリバリで吹いておられますんでね、
はい、
まだまだ音楽というのは続けられるということだと思うんです。ここでやめてしまうのは非常にもったいないし残念なことだと思いますね。
そうですよね。
まあ、そういうことでね、私のようにそういうふうに続けようと思う方も結構まあ出てきたようで、20年ほど前からですね、まあ、自分たちでバンドを作って楽しんでいこうという動きが西宮でも活発になってきましたね。ただこの方たちはですね、学生時代のようにもコンクールを目指して練習をすると演奏するということではなくてですね、自分たちのやりたい音楽を演奏して楽しみたいと、仲間と一緒に演奏したいと、こういうことでやられる方が増えてまいりましたね。
それいいことですよね。
そうですね、
本当にね。
で、まあ、社会の風潮としてもですね、社会人とか大人になっても音楽を続けるということは別にも特別なことではなくてね、ある意味も、好きなんだら続けていけるという社会情勢になってきたのかなという気もいたしますね。
そこで、まあ、西宮ではそういった方たちが一般バンド、はい、社会人バンドを結成なさったっていうことなんですね。
そうですね、先日も申し上げましたけれども、昭和39年、1964年に西宮市吹奏楽団が、まあ、今日来られる森田さんも関係してたんですけれども、はい、できますね。それからしばらくはですね、一般バンドといいますと西宮市吹奏楽団だけだったんです。
はい、
ところが、まあ、平成に入りましたからね、
うん、
特に平成6年1994年に県立西宮南高校の OB の方たちがサウスウィンド吹奏楽団というのを結成されたのに始まりましてですね、
はい、
それから、まあ、震災の年を除いてですね、うん、毎年のようにバンドができてまいります。
はい、
平成8年にはポコアポコウィンドアンサンブルが結成されます。今年で20周年ということで、はい、実は、本日付の朝日新聞にも記事が出てたんです。ポコアポコの記事が ね、
はい、そうですね。
で、20周年記念のコンサートを西宮市民会館並木ホールで、はい、行うと
10月8日に ね、
そうですね
記念演奏会ということで
されるという記事が出てたんですけども、はい、このようにですね、あのバンドが出来出しましてね、翌年の平成9年には今津中学の OB の皆さんがウィンドオーケストラ今津を結成、
はい、
そしてその翌年平成10年には西宮フィルハーモニーバンドというのができます、
うん、
11年には鳴尾吹奏楽団も結成されて、もうここのところ毎年ですね、一つずつ一般バンドができてきたと、はい、こういった状況がありますね。でしばらく、まあ、あのできなかったんですけれども、また平成20年になってからですね、うん、今度はあのマーチングで有名な上高支援中学校の OB の皆さんが上高ウィンドシンフォニーを作ります、はい、それから同じ年にですね、高等園の駅に絡む学校の OB の皆さんがですね、うん、高等ヌーベルバーグウィンドオーケストラというのを結成いたします、う
ん、はい、
それから平成25年になりました。今度はあのこれはあの高齢者のバンドなんですけども、
はい、
あの西宮市吹奏楽会というのが、あの西宮市吹奏楽連盟の OB の皆さんが作っておられるんですが、
はい、
そこにも吹奏楽団ができましてですね、
ほうほう、
60歳越す方が何人も入団されててですね、
楽しいですね、
やられますね、
はい、
で一番最近ではですね、報徳学園の OB の皆さんが、うん、コンパッションボーイズウィンドオーケストラというのを結成されて、これはもう男子のみのバンドなんですけども、平成26年に結成されたということで、次に一般バンドがあの、ね、できてまいりましたですね。
こういうのがたくさんできてきた背景っていうのはどういうところがあるんですか？
これはですね、一つにはですね、うん、まあ、私の考えですけども、うん、あのまあ、吹奏楽王国西宮と言われますように、はい、長年にわたって取り組みの歴史がありまして、その成果の表れでですね、楽器の経験者の方がたくさんおられると、
はい、
それからもう一つはですね、まあ、仲間と共にですね、好きな音楽を演奏したいという人がどんどんと増えてきたということと、はい、それから練習をするには場所がいるんですけれども、
はい、
その場所の確保がですね、割とできるようになってきたと、うんう
ん、なるほど、
ということですね、はい、そういったことで、例えば今日の朝日新聞の記事にもあるんですけれども、神社の会館を貸していただくとかですね、
はい、
あるいはあの地域の会館をお借りするとかですね、あの市民の皆さんの協力もですね、できてきて、従来のその公民館を使う、あるいは市民会館を使うというパターンだけではなくてですね、はい、市民の皆さんがいろいろ場所の提供なんかに尽力をいただいてきた、
まあ、そういった支援があるからこそということなんですが、はい、あの文化振興財団もなんかすごい支援というかサポートをなさってるんですよね。
そうですね、はい、と言いますのは、あの一般バンドっていうのはですね、あの作りましてもですね、それを維持していくのはなかなか大変なことだと思ってます、
はい、
で、まあ、できればあの補助金のような形でお金で支援することも形としてはあるんですがね、あの、まあ、文化振興財団としてはですね、
うんうん、
あの市民バンドの皆さんも精神的に応援していきたいということでですね、はい、七色の西宮七色の音楽ダイアリーというコンサートを、
はい、
財団があの市民バンドの皆さんに提案をしてですね、
うん、
あの立ち上げました、
はい、
これはコンサートなんですけども、まあ市民バンドの各バンドの交流とですね、まあ、レベルアップを図っていこうじゃありませんかと呼びかけたところですね、うん、いくつかのバンドが応じていただけましてですね、
はい、
そのバンドの代表者の方と文化振興財団で人口委員会を作ってですね、うん、企画構成運営をすべてあの皆さんで行っていただくと、で、まあ、あの条件としてはですね、あの西宮市吹奏楽連盟に加盟しているバンドに参加をしていただくということで、
あの、ね、ずいぶんたくさんのバンドが、はい、今年2月の第6回目にはなんと13バンドが、ね、参加なさったそうですね。
で今年の2月が6回目で、
はい、
来年そうですね、来年の2月の12日と26日、
はい、
これはですね、バンドがあの数が多くなってきましたんで、2月の12日にはあの吹奏楽のバンドが市民会館のアミティホールで、
はい、
ほんで2月の26日にはビッグバンド、ジャズのビッグバンドの皆さんが西宮フレンテホールでコンサートをするまで7回目になりますけど、
うん、なるほど、
成長してきましたですね、
ねえ、ぜひ皆さんにもね、はい、ご参加いただいて応援していただきたいですね、はい、それからブラスフェスティバルというのもあると伺ったんですが、これは森田さんが関わってこられた、はい、
そうですね、あの今から10年ぐらい前になりますけども、はい、まあ、私があの市の職員やった頃に、
はい、
あのまあ、ブラスの町西宮と言いながらちょっと輝きが薄れてきてるなと、 どうすれば昔のに輝くかなということを考えまして、
はい、
徳須武師匠でも作ろうかなと思ったんですが、
はい、
まあ、あの吹奏楽連盟の先生方と相談したら、うん、やっぱりクリニックを、はい、楽器ごとのクリニックしてほしいという話がありまして、
はい、
当時、西前吹奏楽団の音楽監督が監督の北野先生が大阪音楽大学の先生教授だったんですね、そのつてを得まして、大阪音楽大学の全面的な教育もしていただいて、もうフルートからパーカッションまで各楽器ごとの専門の先生が中学生、うん、高校生教えると、
クリニックですね、いわゆる楽器、
うん、そう、それを年に3回していただいて、はい、そしてその集大成をゲストバンドとともに、コンサート、毎年11月ですけども、
はい、
今年も11月13日になりますけども、はい、だから1年間各パートのクリニックをプロに教えていただいた成果を見せるという、そういうイベントをもう今年で9回目になるわけですけど、立ち上げて、はい、まあ、その成果と僕は思うんですけども、まあ、の各コンクールでの中学高校の成績伸びてきてるのもこれの成果かなというふうに勝手に思っております。
あの私もそう思いますね、
はい、
あの実はですね、私が中学1年の時に、あの1年の夏休みにですね、
はい、
クリニックあったんです、実はね、その時私も参加 してですね、あのその効果が今でも考えるくらいに、あの感じるくらいに出てますので、
すごいですね、
多分森田さんおっしゃるように、中学校高校のレベルがずっと上がってきたのはその効果が大きいかなと私も思いますね、
は
い、
今年のブラスフェスティバルは11月13日の日曜日午後1時から西宮市民会館アミティホールで行われます。ぜひこちらも、見ていただきたいなと思います。というところで、さあここでクイズの正解と答え合わせをしたいと思います。ということで、3週にわたってクイズをお出ししました。最初の1回目のクイズは、全日本吹奏楽コンクールで1位を7回、金賞を11回受賞し一時代を築いた西宮市の吹奏楽部の名門中学校はどこでしょうかという問題でした。水田先生、お答えは
今津中学校ですね、
はい、さあそして2週目は、関西マーティングコンテストで18年連続金賞を受賞し、現在も全日本マーティングコンテストで4年連続金賞を受賞している西宮市のカレッジスタイルのマーチングバンドはどこの中学校でしょうかという問題でした。はい、
答えは上甲子園中学校ですね、
はいはい、そして3週目は、文教住宅都市のシンボル西宮市吹奏楽団ということで、西宮市が昭和38年に行った都市宣言は何か、
はい、はい、これは文教住宅都市宣言ですね。
もうこのタイトルに入ってましたよね、はい、そうですね、そういえばね、はい、さあその3つのお答え、正解の方の中からお一人の方に3000円分の図書カードをプレゼントいたします。今月の当選者はこの方です。では水田先生、発表をお願いします、はい、あの
厳正な抽選をした結果ですね、
はい、
ラジオネームビーフさんに、はい、決まりました。
おめでとうございます。
芦屋
市のラジオネームビーフさんに3000円の図書カードを送らせていただきます。まあ、あの本当にこの番組を聞いていただいたら、今の、ね、お答えも全部お分かりいただけたと思いますし、はい、本当にあのいかに西宮が、ブラスの街として素晴らしいかっていうことも、いろいろとねお分かりいただけたと思うんですが、はいはい、あの市民楽団のいろんなサポートって、はい、この他にもいろいろやってらっしゃるんですよね。
この他
って、はい、今の西宮七色の音楽だより、
はいはいはい、
それからブラスフェスティバルと伺いましたが、
それでですね、もう一つあの、まあ、文化振興財団として関わっているのが、あの青春の音楽祭、はい、というのがあるんですけども、はい、これはですね、あの、まあ、社会人になってもですね、あの学生時代や青春時代を思い出しながら、昔の仲間と共にステージに立ちたいという人たちの熱い思いがありましてね、その人たちが平成20年に1回限り、一夜限りの自主コンサートとしてですね、南郷文化ホールでコンサートを開催されたんですね、でこの時にですね、あの、まあ、西宮兜山高校の吹奏楽部があるんですが、あの毎年あの10名前後の部員で部員数が少ないんです、
はい、
でこのここの生徒さんたちにですね、たくさんのメンバーで演奏することの楽しさを味わわせてあげたいということで、 招待して一緒に演奏したんですね、
はい、
60名ぐらい で,、ええ、でそしたらあの兜山高校の生徒さんも感動されて、一緒に演奏した社会人の皆さんも感動してですね、続けようということになって、うん、1回で終わらないで続くようになりました。でそのお話を聞いてですね、私も聞いてですね、うん、もう平成22年から文化振興財団もあの共催して一緒にやろうということで、今年でも9回続いてます。
そうなんですか、はい、やっぱりこうやってやろうという思い、熱い思いを持ってらっしゃるそのね楽団のメンバーの方と、それからそれをサポートしようというね、うん、いろんな団体の方が、はい、やっぱりこう一つになって、
そうですね、
はい、ここら辺がやっぱり西宮の街のいいところかもしれませんね。
そうですね、あの、うん、本当に吹奏楽王国と言われた成果の現れが今なってね実感しますね、うん、そういう土壌ができてるということですね。
そうですよね、はいはい、この上にどんな本当にあのすごいものを建ててってくださるのかっていう、これから未来に向かってもすごく楽しみですよね。
そうですね、やっぱりあのブラスの街ですね。
そうですね、
あの西宮はコーラスもいいんですけどね
次回はコーラスを取り上げますか、はい、本当にね、まあ、音楽の街と一括りにしないで、はい、今回はブラスの街でしたから、はい、本当に吹奏楽をメインにお届けしましたが、はい、いろんな音楽やっぱり西宮すごいんですよね。
そうですね、うん、音楽と出会う街西宮と言ってま す、ね、ただ私はですね、はい、音楽都市宣言をしたいと思う、音楽都市西宮を宣言してほしいなと、はい、市の方に思ってるんですよ。
じゃあぜひ働きかけていただいて、はい、ね、我々も大いにやりましょうって声を上げれば、
そうですね、
実現するかもしれないです ね、
そうですね、
これはね
言い続けていきたいですね
そうですね、はい、さあ皆さんにもね、ぜひあの見に来ていただきたい、これからの西宮の吹奏楽イベントいろいろありますよ。今日お話に出てまいりましたポコアポコウィンドアンサンブル相談20周年記念演奏会、10月8日の土曜日午後6時半から西宮市民会館アミティホールです。それから西宮フィルハーモニーバンド第16回定期演奏会は10月10日月曜日祝日の日です。午後2時から西宮市民会館アミティホールで、そしてサウスウィンド吹奏楽団第22回定期演奏会は10月30日の日曜日午後2時から鳴尾文化ホールです。その他にも先ほどで、あのお話の中に出てまいりましたブラスフェスティバル2016、これがですね11月13日の日曜日午後1時から西宮市民会館アミティホールでございます。それから西宮市吹奏楽会創立5周年記念演奏会、これ西宮市吹奏楽会吹奏楽団の皆さんの出演なんですが、これが12月11日の日曜日午後2時からアミティホールです。上甲子園中学校吹奏楽部定期演奏会12月25日の日曜日午後6時からこちらもアミティホールでございます。西宮市民会館アミティホール、それから西宮市吹奏楽連盟ニューイヤーコンサートが来年1月29日日曜日午前10時からアミティホールで行われます。そして青春の音楽祭は来年2月5日の日曜日午後2時から、鳴尾文化ホールです。西宮七色の音楽だよりは来年2月12日の日曜日お昼12時から吹奏楽の部がアミティホールで、2月26日日曜日は午後1時半からビッグバンドの部が西宮フレンテホールで、そして西宮市吹奏楽団の定期演奏会が来年3月5日の日曜日午後2時から西宮市民会館アミティホールでと、もう
本当にすごいですね、すごい
ものすごい目白押しですね。
そうですね、あの全国でこんな街ないと思いますね、うん、
ね、
こんだけ吹奏楽が聴ける街っていうのは、
いかに皆さんが楽しんで音楽をやってらっしゃるか、そしてそれを楽しみに待ってらっしゃる市民の方がたくさんいらっしゃるかということですよね。
そうですね、
うん、
嬉しいですね、
嬉しいですね、この波はまだまだ行きそうですね
そうですね、
はい、ということで9月の西宮徹底解剖はブラスの街西宮と題しまして、ゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人先生、そして同じく公益財団法人のこちらは西宮市大谷記念美術館の副館長の森田正樹先生、今回またオブザーバーみたいな形でね、いろいろと、教育委員会職員の時に関わってらした吹奏楽のこともお話しいただきました。ということで来月10月は西宮ふるさと民話あれこれと題しまして、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生 と西尾芳美先生をお迎えしてお届けしていく予定にしております。ということでこれまたいろいろね西宮にまつわる民話、なんかたくさんあるんで楽しみにしておいてください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来週。